皆さんこんにちは。7月4日木曜日、ようこそ視聴室への時間です。毎月第1木曜日のこの時間は、蟹市の富田茂樹市長を直接お訪ねしてお話を伺っています。今回のテーマは、新たな時代に新たな技術にチャレンジをです。それでは市長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回のテーマ、新たな技術をというのは、インターネットのことなんですよね。近年特に活発なインターネットを利用したサービスといえば SNS でしょうか。 Facebook などがよく知られていて、使っている方も随分いらっしゃると思います。富田市長も SNS についてはよくご存知でいらっしゃいますよね。
それほどでもないですけどね。
そうなんですね。
はいはいはい。まあ、一通りと言いますかね、はい、新しいこと好きなんでやってますけども、 SNS、 まさにあの S っていうのはソーシャル、社会ですね、
はい、
N はネットワーキング、そして S、 SNS の S はサービスということでね、あの社会、人と人が網の目のようにね、つながっていく、そのためのサービスということで、あのインターネット上でね、人と人の交流、を構築したり、促進するためのサービスのことですね、
はい。
会員同士で自分のプロフィールや写真を公開、するほかね、あの会員同士でメッセージをやり取りするということで交流を含めることができるんですね。あの同じ趣味や同じ地区の人たちでね、コミュニティを作ったりすることもできるんですね。
最近では SNS は個人の交流だけではなくって、企業などの情報発信にも利用されていますよね。
そうですね。あの話題の商品情報がね、もうすぐ届く、
早いですよね。
早いですね。特に自分があの検索、過去に検索したり買ったりした商品に関連するのがね、
はい、
ちょっと怖いんですけど本当にはすぐ届いて、便利ですよね。まあ、そういうことで、あの国、あの政府や省庁ですね、各、それから地方自治体も SNS を通じて発信してるんですね。
蟹
市でも Facebook や Instagram という SNS を使ってね、市政情報を発信してます。
そうですよね。 FM ララも Facebook、Instagram、Twitter のアカウントがあるんですよ。私も普段から SNS を身近に感じています。市長も Facebook や Instagram 使いこなしていらっしゃいますよね。
いやいや、とても使いこなすということはないんですけれども
はい、
職員の人にね、教えてもらいながら、あの最初フェイスブックを始めて、今はインスタグラムもやってるということで、全国からいろいろな、ね、反応があって、とても楽しいです。
そうですよね。そうなりますと、 SNS を楽しんだり、さまざまな情報を得るために、インターネットは一層手放せない存在になっていますよね。
そうですね。あの少し前まではね、インターネットをやろうとするとパソコンが必要だったんで、
はい、
まあ、効果ということとか技術も必要ということだったんですけどね、今あのスマホ、スマートフォンというのがね、登場して、とても手軽にね、インターネットが楽しめるようになったんですね。誰でも気軽にインターネットが使える時代になったということですね。
そうですね。今は習い事のお迎えなどの連絡のために、小学校高学年ぐらいからスマホを持ち始める子もいると聞きます。
そうですね。あのスマホは電話やカメラとして使うことはもちろんですけど、
さ
まざまなアプリをね、あのアプリ機能を使えば、あのいろんな使い方ができるんですね。総務省の統計調査によると、平成30年のスマホの所有率ということで、小学生6歳から12歳ですね、がもうすでに3割がスマホを持ってる、
はい、
そして13歳から19歳では約8割の方が所有しているということですね。
8割というとほとんどですよね。
そうですね。
中学生になると所有率が一気に上がるんですね。それに高齢者の方の所有率も高くなっていると聞いています。
そうなんですね。あの平成30年のスマホ個人所有率は全体では60% を超えているということですが、
はい、
平27年から30年までの4年間で60代は2倍に、70代では3倍に、80代では4倍に増加しているということです。
それはすごいですね。スマホでアプリを使うにも、インターネット環境が前提になりますよね。スマホの普及によって、インターネットの利用率や利用者も増えたのではないでしょうか。
そうですね。あのインターネットの利用者数は13歳から59歳の階層の方でもう9割を上回っているということですね、60代では7割、 そして70代でも5割の方がインターネットを利用しているということです。
60代70代の方も結構インターネットを利用していらっしゃるんですね。でも高齢者の方ですとパソコン、特にスマートフォンになると使い方がよくわからないというお話もよく聞きますね。
そうですね。そういう方はぜひ市内の地区センターで、行われているスマホやパソコンの教室をね、利用してはどうでしょうかね。
スマホやパソコンの教室ですか。
はい、
地区センターではそんな教室もあるんですね。
そうなんですね。市内のいくつかの地区センターではパソコンやスマホなどの講座が開かれているんです。でその中の一つに NPO 法人カニパソコンクラブというのがありまして、そこではパソコン、スマホ、タブレットの講座を開いています。今日はそのカニパソコンクラブの代表の谷中さんにお越しいただいているんです。
はじめまして。 NPO 法人カニパソコンクラブ、通称我々はカニパソと呼んでますけども、そこの谷中です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ではここからは谷中さんに詳しくお話をお聞きしていきましょう。パソコンやスマホ、タブレットの講座を開催していらっしゃるということですが、活動を始めたきっかけはどんなことだったんでしょうか。
少しカニパソの歴史をお話しします。2000年の4月にですね、現役の電気屋さんがパソコンの同好会、勉強会をスタートさせたんですね。実は私はそこの1期生なんです。ですから仕事中は一切パソコンやってなかったんですよね。で2006年にですね NPO 法人を設立しました。それから2012年に私が代表に就任しました。それでその頃からですね、だんだんにパソコンの教室の集客力が落ちてきまして、だんだん下火になってきたんですね。それでどうかしなきゃいけないなと思っている時にですね、NTT ドコモからちょっと機器を借りることができまして、それで2016年の4月にタブレット講座、10月にスマホ講座を開催することができました。
スマホ講座も加わって3年半ほど経つんですね。ではカニパソコンクラブではどういった形で指導されているのか教えてください。
カニパソの会員は現在34人います。そのうちで毎回10人から15人がですねボランティアサポーターとして参加しています。ですから場合によってはもうマンツーマンに近い形で、しかもワン講座2時間でワンコインの500円という価格でやっておりますので、受講者には優しい講座ではないかなというふうに思ってます。そのためですね、非常に今増えておりまして、今あたり桜ヶ丘、片平の地区センターでですね、合計今140人ぐらいの受講生がいらっしゃいます。
毎回賑やかな教室になっているんですね。タブレットやスマホはパソコンに比べて使いやすいと思うんですが、やはり誰かに教えてもらうと一層分かりやすいですよね。では谷中さん、受講される方は主にどういった目的で参加されているんでしょうか。
ドコモからはですね、体験講座という形で開いてほしいという形だったんですけど、実際に蓋を開けてみますとですね、大体7割から8割は自分のスマホを持ってこられるんですよね。ですから皆さんシニアは買ってから困ってると、これが現実だと思いますね。それで特に通信会社さんはですね、シニアと見ると簡単スマホとかね、で楽々本とかっていうのを勧めるんですけどね、これがまた非常に困ったものでございましてね。というのは何かっていう と周りにそういうのを持ってる人がいないんですね。家族やその他にね、我々も持ってなかったんですよね。ですから誰も教えられないんですよね。で自分で画面を見て自分で学べる人は確かに楽なんだけれども、そうじゃない人はもう本当に困っちゃうんですよね。そんなことで非常に苦労しましたし、それから、スマホといっても、ね、iPhone もあれば、ね、Android もあって、 Android もいろんな機械メーカーがありますので、それを全部いろいろ持ってこられて、ね、それを全部まとめてやってるっていうのはね、これはなかなか私ら素人だからできたことであってね、教室とかそういうところでは絶対できない形だったと思いますよね。
それは大変でしたね。 そういえば以前この番組で日本の高齢者には友人が少ないという話題を取り上げたことがありました。スマホはそんな高齢者の方々に役立つツールにもなるんでしょうか。
パソコンもスマホも生活必需品ではないわけですよね。だけど私は人生を楽しむための素晴らしい道具であると考えてます。それを学ぶことはですね、家族とか仲間とかのコミュニケーションツールでもあるんですけれども、生活を楽しくエンジョイできるツールであると、道具であると。ですから逆に言うと道具ですから、あんまり中身知らなくてもいいんですよね。はい、使えればいいんだと私はいつも生徒さんにそう言うんですけれども、そんな形で、広げておりますと、現実に今スマホの1期生というのも3年以上やってるんですけど、それで大体もう8人ぐらいいらっしゃるし、から2年経過した人でも9人ぐらいいらっしゃるということは、スマホではそんなに何年もですね勉強するようなことはないんですけれども、まあ実際にどうしてそんなに続いてるかというとですね、いろんな LINE とかそういう共通語でいろんなコミュニケーションができるということなんで、それが楽しい、そういう仲間が増えると、これがやっぱり講座の生徒さんの続いてる一番の原因だというふうに考えてます。それからスマホを使えばですね、今はもう世の中のあらゆる情報を得られますし、生鮮食品から、あらゆる商品を買えます。また今震災とかそういう時のコミュニケーションにも非常にやっぱり役立つと思いますので、特に活動範囲が狭いシニアにはですね、ぜひ使っていただいていきたい道具だというふうに思ってます。今私たちがその道案内をしていますので、ぜひ皆さんチャレンジしていただきたいなと思ってます。
ありがとうございます。全くその通りだと私も感じました。では市長はどのように思われますか。
そうですね、今谷中さんおっしゃったように、スマホやパソコンっていうのは生活を便利にする、そして人生を楽しくする、そういう道具だということだと私も思いますね。さらには認知症予防にパソコンがいいと、すなわちスマホやタブレットやパソコンなんかを使う新しいことを、まあ、一生懸命覚えることで脳が活性化するということなんですね。さらにこういった講座に参加することで、友達が増える、コミュニティを広げることができるということですよね。
カニパソではですね、一番初期モットーとしてですね、継続は力とかね、学ぶことは生きることっていうのも、頑張ろうっていうのはそんなモットーでやってきたんですけど、今はですねもうそうじゃなくて、明るく楽しく元気よくと、シニアにとってそんなに今から一生懸命勉強しなきゃいけないことではないんで、だけども生活に潤いを与え楽しいこと、ね、これは十分チャレンジする価値があるんじゃないかと思ってるんですよね。それが現実に今まででやっぱり一番今生徒さんの数が多いんです。
谷中さんありがとうございます。では最後に、谷中さんたちが指導する上で特に大切にされていることを教えてください。
カニパソが今一番大事に思っているのは、学びの循環という言葉ですね。先ほどお話したように、私もカニパソの一期生ですけれども、自分が学んだこと、ね、を次の人に伝えるという循環を図っているんですね。ですから自分が苦労して学んだことは、楽しいことは次の人世代に伝えれば、それがまた次の人に回ると、これを一番大事なこととして考えております。ただその中で結果的には、先ほど言いましたように、サポーターが10人も15人も来るということは、実はその人たちカニパソの会員の生きがいにつながっているんだと思うんですよね。ですからその楽しいだけではなくて、生きがいまでいければ長続きするんではないかと思います。それでそのさっき言った受講生の卒業生がどんどん今カニパソの会員となって生徒さんのサポートに加わっております。
これからも楽しいチャレンジの輪が広がっていくといいですね。それでは市長からも最後に一言お願いいたします。
そうですね、最近インターネットや SNS でね、詐欺などの被害に遭うということもあるんですけどね、まあ、だから触らないということではなくて、そういうことを防ぐことも勉強にしたり、あるいは 友達ができて、そういう方に相談する、そういうことがとても大事なことだと思うんですよね。コミュニケーションを取るということ以外にも、また今谷中さんおっしゃったように、買い物が便利にできるとか、あるいは家族の緊急通報なんかにその利用するというのね、まさに高齢者の方にこそ使ってほしい機能がたくさんあると思うんですね。ぜひ新しい技術を活用してチャレンジして、自分の人生をより楽しくしてほしいと思いますね。
今日はとても深いお話が聞けたように感じます。それではあっという間のお時間でしたが、市長谷中さん、これでインタビューを終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回は新たな時代に新たな技術にチャレンジををテーマに、蟹市の富田茂樹市長と蟹パソコンクラブ理事谷中智夫さんにお話を伺いました。毎週木曜日のこの時間は蟹市政情報番組をお届けしています。次回もどうぞお楽しみにお待ちください。今日のご案内役は FM ララの山内詩恵でした。